はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
礼拝を始める前に、いくつかアナウンスを、したいと思います。コロナの、関係で、今日からオンラインでも、この礼拝が捧げられることになりました。なので、ここにいる、メンバーだけではなくて、画面の向こう側で一緒に、礼拝を捧げているメンバーがいるんだなということを一緒に覚えてもらえたらなと思います。また、入ってくるときに、消毒していただけたでしょうか。手の消毒とマスクの、徹底を、お願いします。またマスクをされていれば、共に、声を出して賛美をしても、構いませんので、一緒に賛美をしましょう。また礼拝前後の交わり、も、距離をとって必要と最小限にして、この礼拝がずっと続けられるようにご協力いただければと思います。では一言お祈りして、礼拝を始めたいと思います。お祈りします。神様、今日も、このオープン礼拝が捧げられることをありがとうございます。大変な中にありますけれども、あなたがすべてを守ってくださることを私たち信じます。今苦しんでいる一人一人の上にあなたの癒しがありますように。また今日はこの場ではなく家でオープン礼拝を捧げる人もいます。どうかいつもと変わらないあなたの祝福が一人一人にありますように。また私たちリスクを負いながらもここで共に礼拝を捧げます。この場から感染が広まることがないようにあなたが守ってください。騒がしい日々を過ごしていますけれども、今ひととき全てのことを置いてあなただけに集中して礼拝を捧げることができるようにしてください。全てをあなたに委ねてイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
それでは賛美を持って始めていきましょう。1曲目、永遠にあなたとです。お立ちください。ただ一つのこと、
ただ一つのこと、私は願う、あなたの御そばで永遠に生きること、
Once Again を歌いながらメッセージに備えたいと思います。神様、今日もあなたに礼拝を捧げられることをありがとうございます。今日はあなたが私たちのために十字架にかかってくださったことを心に留め、メッセージを聞きます。どうか十字架に込められたあなたの愛を、あなたの思いを知ることができるように、私たちに知恵を与えてください。これからのメッセージを心を開いて聞いていくことができるように、私たちの心を整えてください。期待してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。お座りください。
皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今晩から、オンラインでのライブ配信も、始められました。インターネットを通して、この礼拝に参加されている皆さんもこんばんは。どうぞ心を一つにして、一緒に礼拝を捧げていきたいと思います。オープン礼拝というのはですね、名前の通りに全ての人に開かれた礼拝です。そしてこの礼拝に皆さん一人一人が招かれています。招待してくださったのは他でもない神様ご自身です。ですから今この会堂に来ておられる方も、そして インターネットを通してこの礼拝に参加している方々も皆さんが神様からの招待を受けているのです。招待を受けているわけですから、それに応えて、そして一緒に礼拝を捧げていきたいと思います。そして神様がこの開いてくださった礼拝で、私たちも心を開いて神様に心を向けていきたいなと思っています。それでは早速ですね、今日聖書を開いて読んでいきたいと思いますので、今日の聖書箇所はピリピ人への手紙の第2章を読んでいこうと思っています。スクリーンにも同じ言葉が出てきますので、そちらをご覧いただいても大丈夫です。ピリピ第2章の6節から読んでいきたいと思います。ピリピ人への手紙の第2章6節から11節まで、それではお読みいたします。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。以上が、今日の聖書箇所になります。さて、聖書はですね、イエス・キリストという神を私たちに指し示してくれています。このキリストが私たちのもとにやってきた神であると、聖書はそんなふうに語っているんです。そして神であるキリストは、なんと人となって、人間となって、私たちの住むこの世界に、この地上に来てくださいました。どうして神であるキリストが人になられたのでしょうか。それはあなたのためなんだよ、というのが聖書の語るメッセージです。あなたのためにキリストは人となって来てくださったというのです。昔ですね、林武司という教育者がおりました。この林先生はですね、今でしょうの林先生とは違いますよ。東北大学の名誉教授まで務めた、日本の教育哲学者でもあります。この林武司先生が残された次のようなエピソードがあるんですね。ある時、林先生が電車に乗っていたところですね、途中の駅で盲学校の生徒たちが乗り込んできたんだそうです。林先生は子供が大好きなものですから、もう彼らにですね、すぐに話しかけて、そして仲良くなったそうです。盲学校の生徒たちと電車に乗りながら楽しい会話がしばらく続いてきました。君たち、これからどこへ行くの？僕たちはこれから松島へ行くんです。松島といえば、そう、あの風光明媚な日本三景の一つに数えられる、景勝地、まあその美しい絶景は見るものすべてを引きつけてやまないわけです。ところがその時、林先生は勢い余ってこんな風に言ってしまいました。そっか、松島か、いいね。でも君らが松島に行っても景色が見えないんじゃ仕方がないよね。行った後で、しまったと思いましたが、もう後の祭りです。しかし盲学校の生徒たちからは意外な言葉が返ってきました。先生、逆ですよ。目が見える人はわざわざ松島に行かなくても、写真を見ればそこがどんな場所かすぐにわかるでしょ。でも僕たちは目が見えないから、実際に松島に行って潮の香りを嗅ぎ、そして海風を肌で感じ、 自分の足で砂浜を歩き、そしてそこで体全部で感じ取って、それで初めて松島が分かるんです。見えない僕たちが松島を知ろうと思ったら、僕たちが松島まで行って触れて経験するか、逆に松島の方が僕たちのところに来て触れさせてくれるか、そのどっちかしかないんですよ。林先生はその彼らの答えをもう一生涯忘れることができないと言ったそうです。私たちは聖書の紙を目で見ることはできません。では見えない紙をどのようにして知ることができるんでしょうか。それは神様の方から私たちのところに来てもらうしかないんです。松島を体感しなければ知ることができないように、神というお方もじっと目で見て、自分の手で触れて、そして直接耳で聞くことのできる、そんな生身の人間となって神様の方から私たちに来てくださらなければ神様を知ることができないんです。そのためにキリストは人となって私たちのもとに来てくださったのです。ですから神を知りたければ私たちはキリストを見ればいいのです。キリストを通して私たちは神を見、神を知り、そして神に触れることができるというのです。ところがですね、こんなふうに言うと、ある方はこのように考えるかもしれません。いや、確かにキリストは人となって地球上に来られたかもしれない、でもそれは2000年前の話でしょ、現代人の私にはとても理解できませんよ、私はキリストに直接会うことも見ることも話を聞くこともできないんですから。確かにごもっともであります。そんな方に向けてですね、次の話をさせていただきたいんですけれども、かつてこういう話を私は聞いたことがあります。長野県に富士見町という町があります。皆さんご存知でしょうかね。小さな町なんですけれども、その富士見町が1984年、もうだいぶ昔の話ですけれども、創立30周年記念の年を迎えました。それで、町の創立記念を祝ってある企画が、アイデアとして出されたんです。それは21世紀に向けた手紙をタイムカプセルに入れて、それを土の中に埋めるというアイデアでした。全国からですね、その21世紀に向けた手紙を募集したところ、なんと1万4000通もの手紙が富士見町に届けられました。そしてその1万4000通の手紙、タイムカプセルに入れて地中に埋めます。そしてそれを16年間保管して、21世紀になった途端にそれを書いてくださった人々のもとにもう一度送り返すという、そんな企画だったんだそうです。2001年、21世紀が明けて、ある女子高生の女の子が、女子高生がですね、16年前に自分に宛てて書かれた手紙を受け取ることになります。その手紙を見て彼女は本当にびっくりしました。それは彼女のお母さんが書いてくれた手紙だったのです。16年前、まだお腹の中にいた我が子に宛てて書かれた手紙、それは16歳の我が子にお母さんからエールを送りますという内容のものでした。その手紙は彼女によって本当に特別な手紙となりました。というのは、彼女のお母さんは実は数年前交通事故で亡くなっていたからなんです。手紙を受け取った時、その女子高生は本当に驚きました。お母さんが生きていたらこんな時に何て言ってくれるかな。思春期真っ只中でいろんなことに 悩んだり迷ったり葛藤したりするそんな年頃です。でもそんな彼女にとってちょうどふさわしいタイミングでその手紙が届いたんです。思わず彼女はこう言いました。母さんってすごいな。私が相談してから答えを出すのではなく、私が相談するずっと前に、私がまだ母さんのお腹の中にいた時にこの手紙にちゃんと答えを書いておいてくれたんだ。彼女はもうただただ感心するばかりだったと言います。彼女にとってお母さんが書いた手紙は16年前に書かれた過去の遺物ではありませんでした。今この瞬間彼女に語りかけてくる生きた言葉がその手紙には書かれていたのです。書かれたのは確かに16年前、でも今の彼女に向けて書かれた手紙なんです。昔書かれた、でも今を生きる彼女のための手紙だったのです。聖書もそれと同じです。キリストは2000年前あなたのために十字架にかかって死んでくださいました。そして十字架のメッセージが聖書として書かれたのです。もう一度2章の6節から8節の言葉を読んでみたいと思います。スクリーンをご覧ください。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここに書かれていることは確かに2000年前に書かれた手紙です。しかしこれは今を生きるあなたのためのメッセージなのです。神はあなたが20世紀あるいは20世紀に生まれるということをすでにご存知でした。そしてあなたがこの時代で経験することもご存知でした。あなたがどのような問題に悩み、どのようなことに苦しむのかということもご存知でした。あなたのことを分かった上で2000年前キリストは十字架にかかって、そしてあなたのために命を投げ出してくださったのです。そして今あなたのもとにこのメッセージが届けられました。もしこの聖書が私のために書かれた神様からの手紙だと信じるなら、これはあなたにとってかけがえのない大切なものとなるでしょう。もしキリストがあなたのために本当に死なれたとしたら、それはあなたにとって人生を変えるほどの大きな出来事となるはずだからです。続けて2章の9節から11節を読みます。2章9節。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。聖書の神はですね、たびたび父なる神という名称で登場してきます。まあ神様をお父さんのような存在だというふうに表現しているわけですね。一方十字架で死なれたイエス・キリストは神の一人子と呼ばれます。これを聞きますとですね、なんだよ聖書は唯一の神とか言いながら結局神様が二人も登場するんかいと突っ込みたくなる人がですね必ずいると思うんですね。いや実は三人目もいるんですけれども、でもややこしくなりますので、今晩はこの父なる神とそして子なるキリストの話をさせていただきたいと思います。聖書は神はお一人だけと主張しています。これはもうとにかくですね、もう天と地がひっくり返ったとしても、もう譲ることのできない 事実です、真理です。にもかかわらず、ある時は父なる神、そしてある時は子なる神と呼ばれるわけです。これには実は深いわけがあるんです。父なる神と子なるキリストですから、これはもう間違いなく親子関係そのものと言うしかありません。しかし聖書はこの親子という誰にとっても分かる関係を用いて大切なメッセージを伝えようとしているのです。最近はですね、とにかくもう親子関係の難しさが事件になったりニュースになったりして私たちの耳に飛び込んできます。親が子を虐待する、子が親を傷つける、そんなことがたびたびいろんなところで起きて、そして本当に怖い話がたくさんあるものだと、そんなふうに思わされてしまいます。ところが聖書が伝えようとしているのは、親が愛する子供を見捨てるという世にも恐ろしい話を真面目に伝えようとしているのです。つまり父なる神が子なるキリストを見捨てて犠牲にしたという話です。そんな恐ろしい話を載せたら誰も聖書を読まなくなる、やめときなさいというストップがかかりそうなところなんですけれども、しかし聖書は大真面目にこのことが本当に起こった事実なのだと言って決して引っ込めようとはしないのです。なぜ神がキリストを見捨てたんでしょうか。それには深いわけがあります。そこには聞き逃すことのできない大切な理由があります。その理由というのは、あなたを救うためなのです。あなたのために父なる神は子なるキリストを犠牲にしたというのです。これからお話しすることはアメリカで本当にあった実話です。ある大きな川にですね、鉄道用の大きな橋がかかっていました。その橋はですね、その下を船が通っていく時にはこうぐーっと、橋が上に上がります。そして船が通り過ぎると今度は橋がぐーっと下がって、そして電車が通ると、そういうですね、可動式の橋だったんですね。今スクリーンに出ている写真を見ていただくとなんとなく想像してもらえると思います。さてある日のこと、この橋を管理していた男性が自分の息子を職場に連れてきたんだそうです。アメリカ人というのはよくそういうことをするらしいですね。息子は大喜びで父親の働く姿を見ていました。列車が通るときには橋が下に下がり、そして船が通るときには今度は橋が上に上がる、その様子をその男の子は興味深そうにじっと眺めていました。しばらくして飽きたんでしょうかね、男の子は外に行って、遊んで、いたようです。父親である男性は続けて橋を上げたり下げたりしながら自分の仕事をやっていました。ところがしばらくしてギャーという叫び声が外から聞こえてきたんです。その男性は急いで外に出てみると、なんと自分の息子が橋を動かすモーターのギアボックスに片腕を挟まれていたというのです。男の子を助けるためにはすぐにその橋を上げなければなりません。しかしふと彼が目を見上げてみると、向こうから電車がやってきているのが見えたのです。そのまま電車が突っ込んだらば何百人もの命が失われてしまいます。一瞬の迷いも許されませんでした。ついにその父親である男性は橋をそのまま下げていったのです。ギャーという悲鳴、そしてその直後ガタンガタンガタンガタン、 列車が通過していきました。そして列車の中からは、おじさんさよならさよなら、そんな風に手を振っている子供たちの姿が見えたそうです。こうして一人の小さな男の子の犠牲によって、何百人という尊い命が救われたのです。父なる神はこれと同じようなことをされたのです。あなたを罪の泥沼から救い出すために、あなたに永遠の命を与えるために、父なる神は神の一人子であるイエス・キリストの命を捧げられたのです。2章の11節をもう一度読ませてください。スクリーンをご覧いただきます。すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。父なる神のされたことはすべてあなたのためでした。あなたの舌が、あなたのその唇がイエス・キリストは主です、救い主ですと、そのように信じて告白して救われること、そのために父なる神はキリストを捧げ、そしてキリストは自らの命を捧げられたのです。最後にこの話をして今日のメッセージを閉じたいと思います。有名なゴスペルシンガーに岩渕誠さんという方がいらっしゃるのをご存知でしょうか。この教会でもよく歌っている God Bless You という、あの賛美を作った、アーティストの方です。この岩渕誠さんに秋子という名前の女のお子さんがいらっしゃったそうです。この秋子ちゃんが脳腫瘍に侵されているということが分かったのは、なんと彼女がたった6歳の時だったそうです。岩渕さんはですね、娘が癒されることを願い、あらゆる手を尽くして治療を続け、そしてまた必死に祈ったそうです。しかし日に日に病に蝕まれていく我が子の姿を見ながら、親として何もしてあげられない、実にやりきれない、そんな思いを岩渕さんは強く強く感じていました。でもそのような苦悩の中で、岩渕さんは改めて神の愛の深さに気づかされたというのです。病の我が子を見つめる自分自身と、十字架の上で苦しむイエス・キリストを見つめる神の姿が重なって見えたというのです。ある時、あきこちゃんは治療のために脊髄に注射を何本も打ち込まなければなりませんでした。この脊髄注射というのはものすごい痛みを伴う大変なものです。あきこちゃんもまたその激痛に耐えかねて何度も何度も悲鳴を上げたそうです。そして岩渕さんは治療室の外の廊下でもうただただ震えながら、その娘の泣き叫ぶ悲鳴を聞くしかできませんでした。でもその度に岩渕さんはまた神様のことを思い出していました。それは十字架につけられ、釘を打ちつけられ、そして肉を引き裂かれ、血を流し苦しむ、そんなイエス様を見つめる父なる神の姿を思い起こしていたのです。やがて岩渕さんは同病の末、8歳になったばかりの明子ちゃんを天国に見送ることになりました。その時も岩渕さんはイエス様を死に渡された父なる神のことが思い起こされて仕方がなかったと言います。そして明子ちゃんが亡くなった時、岩渕さんによって作られたのが父の涙という歌でした。 その歌詞を、その曲をちょっと紹介したいと思いますので、スクリーンをご覧ください。こんな歌なんですね。父が静かに見つめていたのは、愛する一人子の傷ついた姿、人の罪をその身に背負い、父よ彼らを許してほしいと、十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙、十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。神様が父親として我が子を失う悲しみを超えてまで貫かれたのが私たちに対する愛でした。そしてこの深い深い愛によって与えられたのが罪の許しと、そして永遠の命なのです。あなたのために神がなされたこと、今晩どうかこのことを、この事実をあなた自身で考え、あなた自身で理解し、そしてあなた自身で受け止めていただけたらと心からそう願わされています。一言お祈りさせていただきます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神様、あなたは今も生きておられる生ける誠の神です。人となられた神キリストが私たちのために十字架にかけられ殺されました。私たちの罪が許され、永遠の命を与えるために父なる神が犠牲を払われたのだと聖書は語ります。すべてはあなたのためなんだと聖書を通して神は言われます。あなたを愛しているから、あなたを助けたいから、救い出したいから、そう神様あなたはおっしゃってくださいます。今晩私たちがそんなあなたからの愛のメッセージをしっかり受け取っていくことができますように。信じないで滅びるものになるのではなく、信じて生きるものとなっていくことができるように私たちをお導きください。私たちのために愛するものを捧げられた父なる神の一人子、私たちのために命を投げ出してくださった主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
聞こえてくるこの叫びが十字架から父のもとに血と涙流しながら孤独に戦うこの姿永遠の命与えるために泥沼の中から救うために聞こえてくるこの叫びが十字架から父のもとに血と涙流しながら孤独に戦うこの姿永遠の命与えるために泥沼の中から救うために何よりも愛する一人の犠牲にしても与え続けた一人叫ぶ我が子の姿に目を閉じても捧げた父の愛聞こえてくるこの叫びが十字架から血のもとに血と涙流しながら孤独に戦うこの姿永遠の命与えるために泥沼の中から救う
結び合う愛の絆。
それでは皆さんも一緒に賛美をしましょう。アット・ザ・クロスを賛美したいと思います。お立ちください。 元気に歌いたいと思います。来週も様々な形で一緒に礼拝を捧げられたらなと思います。